みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は和歌山県立博物館で行われている聖地巡礼熊野と荒野についてのお話聞かせていただきました。さあ、今日9月22日どういったテーマになりますか？
はい、実は、知事さんっていうのは47都道府県、
はい、
47人いてるんですけども、全国知事会議っていうのがありましてですね、
はい、
これ多分県民の皆さんあんまり聞いたことないし、どんなもんかご存じないと思うので、少し紹介を今日させていただければと思うんですけど、全国知事会議っていうのは普段から、いろんな連絡取りながらですね、いろんな委員会もあったりして、やってるんですけども、年に2回集まるんですね、
はい、
で1回は夏にそれぞれ主催の県があって、そこが2泊3日ぐらいで集まって、会議をして、
はい、
いろんなテーマでですね、そして最終日に、いろんな提案を、国に対する提案が多いんですけど、
はい、
そういうのをまとめるというそういう作業をやってます、はい、で、もう1回は秋にですね、
はい、
これは首相官邸に集まって、
はい、
総理大臣に対してものを言うと、
うん、
これは割と簡単な総理大臣集まって会議するんですけど、3時間とか、
はい、
そんな感じで、
こちらも全国の知事の方が
集まられて、知事が全部集まって、総理とか閣僚にですね、いろんな提言をするという会があるんですけど、
はい、
むしろそのためにも夏の間合宿的にですね、泊まり込みなので合宿的にディスカッションをすると、こういうのがあります、
はい、
でもちろんいろんなテーマがあるんですけども、その中で例えばですけれども、去年の知事会議で、
はい、
いわゆる国体、今国スポって言うんですけど、国民スポーツ大会ですね、はい、国民スポーツ大会のあり方について考え直しませんかっていう提案が出て、
はい、
で結果として今国民スポーツ大会は見直しを国としてもやるようになったんですね、やっぱり知事さんが47人集まってお願いするとそれはインパクトが結構あるので、
はい、
っていうのは昔国体ってね、和歌山も2回やりましたけど、
はい、
ものすごくお金かかるんですね、
はい、
でこれもね、一定の例えば競技場の基準とかあって、それに満たないとやれないから、
主催の県の負担が非常に大きいということですね。
そうだから場合によったらそれできっかけに新たにスタジアムを作ったり、
はい、
それこそ和歌山だと国体道路ができたりですね、
はい、
これはいいことなんですけど、いろんなその競技場を作ったり、修理したり改築したりしなきゃいけないし、ものすごくお金がかかるわけですね。それもう一つは、これまではね、主催権が優勝しないといけないみたいな感じがあったでしょ。
そのようなプレッシャーも、
で過去、和歌山大会では2回とも県が天皇杯取ってるんですけど、これも考えによると、人を寄せてこなくちゃいけないわけですよね、そのアスリート、
はい、
大変なことで、普段30番ぐらいの県が優勝を目指すっていうのはものすごいことで、お金もかかるし、いつまでやるんですかと、
うんうん、
で最近はね、あんまりやらなくなりましたね。最近は必ずトップは東京都が取るように、いや普通にやったら東京都ですよ、
はいはい、
そら、集まってるわけですから。
そうですね、人口が違いますよね、
最近あんまりそんな無駄なね、抵抗はしないようになってるみたいですけど、少なくともお金もかかるし、そういう信じられないようなことにエネルギーを使うっていうのはどうなんだっていうのは去年の知事会での提案で、これから見直していくっていうのは、今度今2巡目やってますけど、3巡目のやるかやらないかも含めてですね、議論しましょうという話になって、やらないっていうことはどうもなさそうなんですね、やっぱり年に1回国レベルでですね、競技をするっていうのはアスリートにとっては目標になりますから。
そうですね、
でやっぱりさっき裾野がですね、
はい、
この番組でもオリンピックの話した時に言いましたけど、その人口を広げるためにもやっぱり競技スポーツはそういう全国で戦う場がね、あった方がいいんだろうというのはあると思います、でいろんな今議論があるんで、やらないわけじゃないんですけど、例えば毎年やる必要もないんじゃないかとか、あるいはその近畿で やると、
はい、
だからいろんな会場はねそれぞれ得て増えてあるから、
はい、
それぞれのあるもうお金使わずに、うん、今ある競技場で使えるところを分散して、ねやったらどうか、
ねはい、
分散すれば、まあ、費用もあんまりかからないし、うん、そんな議論もありますし、あと、もう都道府県対抗やめようよと、
はい、
そんなね、うん、だから個人がメダルもらうわけですよ、うんうん、だから国スポも個人でね、
はい、
金銀銅メダルでいいじゃありますかと、
うーん
っていう意見もあって、
はい、
これ今あの盛り上がってるんですけどね、まあ、そうですよね、
はい、そうですね、ごもっとも
今時ね、
はい、
その20何位和歌山県今35位だったんで頑張って20何位しようってね、いやいやいやそんな問題じゃなくて、その一人一人の選手が輝けばいいんで、
うん、
そういう意見もあったり、
はい、
まあ、そういう見直しが一気にねスタートしたんですよ。それはあの全国知事会議で去年提案されたからなんですね、
はい、
それなりのインパクトが、で今年の全国知事会議、
はい、
去年は山梨で今年は福井でやったんですけども、
はい、
あのすごいその盛り上がりを見せましてね、
はい、
今年はいわゆる小中学校の全国学力テストをですね、
はい、
見直そうと、
はい、
いうことが決まりました、
はい、
でこれは全国知事会議の中に文教委員会っていうのがあるんで、そこで議論を始めましょうと、で結論出たら文部科学省に申し入れをしようじゃないかということになりました。でそれはどういうことかっていうと、これはもうあの私もいつも県庁の中で言ってるんですけど、生成 AI ができてチャット GPT がね、
はい、
便利になって、
も
うあの教科書を覚えてですね、あらかじめ答えのある問いを先生からもらって受け身で答えるというようなやり方っていうのはもう意味をなさないわけですよ、
はい、
むしろあの生成 AI 使うためには問いを作る能力が必要なんですよね。で、問いを作るための教育に変えていかなきゃいけない中で、そのペーパーテストをやってですね、平均点ですよね、しかもね平均点を発表してね、
うんうん、
何番だったとかね、
うんうんうん、
まあ、あのメディア的には面白おかしく書かれますけど何の意味があるんですかと、
うん、
だから結構な労力もかかりますしね、
はい、
だからまああのやり方ですね、どういうのが一番いいのかとか、あるいはまあ3年に1回でもいいんじゃないかって意見も多かったですけどね、
うん、
毎年やることいらんでしょうと、
うん、
だからそういうあの、では学力とは何ぞやみたいなね、
はい、
議論も必要かもしれないし、あの少なくとも、まあ、私なんかは全国学力テストはいらないと思ってるんですけど、あの、まあ、やるんだったらどういうものにしていくのか、
うん、
それもきっちりで、ね、議論をしていかなきゃいけないと思うんですね、はい、あのまあ、多分日本だけじゃなくてこれ儒教の影響なのかもわからないんですけども、中国とか韓国日本はいわゆる、まあ、受験競争っていうのがありましたよね、今は英語入試とかがあるんで、
うん、
割と大学ではあの自由な分が増えてますけど、逆に中高一貫になってますから小学生からお受験してますでしょう、
はい、
こういう国っていうのは、まあ、多分そんなにないんですね、
うん、
多分中国とか韓国とか日本儒教文化圏だけなんですね、うん、子供は遊ぶっていうのが原則なんで、
はい、
だからあのくどいようですけど、この番組では何度も言ってますけどアメリカなんかはともかくあの入試がないわけですから、
うん、
日本的なもの、
はいはい、
で面接と小論文と内申書、
で
これはね日本的に言うとペーパーテストの一発勝負が公平だっていう考え方ですよね、
うん、
一番その余分なものが入らないから、
はい、判断しやすいと、
点数やから、どんな問題であろうとね、その点数でだから公平だと、
はい、
で面接とかだとやっぱり情実が入るかもしれないし、うん、小論文だって採点難しいしね、内申書もこれまた学校ごとに全部違うのにね、どうやねんっていう曖昧さが残るのがどうも日本人はそういうのは苦手みたいで、うん、今まで来たんだけど、まあ、逆に今英語入試が入ってきてるしですね、で、まあ、各大学も英語入試で入ってきた子とペーパーテスト入ってくの追跡調査して、
うん、
どっちが成績いいかっていうのは、はいはい、大学、もう圧倒的に英語入試の方がいいんですよね、優秀なんですね、
はあ、そうですか、
あの私もね役にいたい埼玉大学の経済学部で客員教授やってて、教えてましてね、これその時に講座持ってたんですけども、採点するとね女子が圧倒的に上位なんですね、
はい、
で男子はもう全然点数低いんですよ、でね生徒何人か呼んでね、君らなんで勉強せへんねんって、いや先生だって僕らもう大学入るまでにしましたからもうヘトヘトですねん、
あ
燃え尽き症
候群、遊ばしてくださいよ。で女子はねあんまりその追い詰められてないの で埼玉大学って割と偏差値高かったんで、
はい、
勉強せなかで女子は伸び伸び育ってるんで、うん、親の期待もそんなにない時代ですよ、うん、2,3 年前ですから、はいはいはい、だからそんなになんか受験勉強ヘトヘトなまでやってないんで、頭が柔軟なんで勉強するんですね。でアメリカで僕が教えてましたけど、彼らはあのだから内心だから、
はい、
生徒会長やってスポーツ部のキャプテンやって、うん、楽器が一つ弾けて土日は一日ボランティアしてないと入れないんですよ、うん、有名大学は、はいはい、勉強する必要ないんです、
はい、
でアメリカでは教育ママのことをサッカーマムって言うんですね、
うん、
サッカーさせないといい大学入れないからね。
へえ素敵、
うん、だからあの大学になった時頭がね真っ白なんですよ、
うんうんうん、
でアメリカの場合は大学卒業できないんで成績悪いと、
はい、
大体あの学期前期と後期なんですけども、平均睡眠時間は2時間から3時間ですね、学期中は。
うーん、
ものすごい宿題出しますから、
はい、
そういうことで勉強するんですね。でその時もあの彼らはどういうことかっていうと、作文をする能力、
はい、
問いを作る能力を小中高と鍛えられてるわけですよ。
へ
え、問いを、答えはいらない、
でもそういう授業をアメリカでもやっているってことですもんね、
う
ん、
もう私も子育てしましたけど、
はい、
全部宿題作文ですからね、
うん、
知識を問う宿題なんかありえないです、
はい、
問いを作れと、うん、そういうことなんですよ。そうすると、うん、やっぱりあのリーダーが育つし、
うん、
新しいイノベーションが来ていく、はい、日本ってで日本の方から受け身なわけですよ。先生から言われて授業を聞いて、うん、試験まで先生に出されて、
はい、
問いを答え、もう受け身になってしまったんですよね、うんうんうん、そういうその受け身で勉強するのか試験するのか、問いを作るという能力を、
はい、
プレゼンテーションとか作文とかっていう能力で勝負するのかっていうので、はい、ものすごい開きができてるっていうのが今のことだと思うんで、今やってる全国学力テストには私は何の意味もないと思っています、はい、これ言うと教育長に怒られるんですけどねいやそんなことないですよって言うんだけど、それは僕は違うと思っていて、今までと教育のやり方変えなきゃいけないですよ。例えばあの小学校でね、
はい、
体育座りって今なくなってますけど、あったでしょ体育座り、
三角座り、
三角座り
ですね、はい、
あとね前へ習えって
やりました。私はいつも腰に手を当てるタイプでしたけど、
うん、前へ習え、
ええ、
前へ習っていうようなことやってたらスティーブ・ジョブズは生まれないですよね。前へ習っちゃダメですよ、はみ出さないと。
うーん、
でアメリカではそんなのあれない、もう生徒は点でバラバラ好き勝手やってますよ、うん、前へ習わせたりしないですよ。前へ習えってやってる間は日本はもうダメだから、ダメなんです今の日本の経済が。前へ習ってたスティーブ・ジョブズは生まれないですよ。だから先生を疑い、学校を疑い、校則を疑い、
はい、
全ての権威を疑う子供を作らないといけないっていうことですから、
はい、
だからもうぜひね、あの お二人のお子さんは自由奔放に、自由奔放に育ててください。
本当ですね、
はい
はい、ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。